特集、笑顔を思い愛する地域の災害ボランティア。昨年の8月末に起きた佐賀豪雨からもうすぐ1年。今月は豪雨災害を機に設立された武雄市のボランティアグループをご紹介。改めて防災について考えてみましょう。取材協力は一般社団法人思い愛代表鈴木隆太さん。白い T シャツ、キャップをかぶった鈴木さんの写真が掲載されています。武雄市でチーム思い愛が設立されたのは、昨年の豪雨直後の9月4日。現在も思い愛ボランティアセンター、旧北方幼稚園を拠点に活動を続けています。思い愛とは方言で共有する、一緒にという意味。愛知県出身で災害救援 NGO での活動経験があり、現在は武雄市で住職をされている代表の鈴木隆太さんにお話を伺いました。佐賀豪雨で私が好きなラーメン店が床上1メートルほどの浸水被害に遭われていたんです。店主に話を聞くと、罹災証明などもご存じなくて、まずは地域で集まって情報交換することが大切だと感じ、その最初の集まりがチーム思い愛設立のきっかけとなりました。チーム思い愛では、災害発生を受け、全国各地から集まったボランティアのまとめ役を担い、家屋の清掃や炊き出しなどの食事支援を行いました。また、汚れた写真の洗浄や、メンバー内の建築士と被災された方が一緒に家具を作るワークショップを開催。定期イベントオモフェスでは、バンド演奏やラグビー選手との触れ合いなど、地域の人々のつながりが生まれる場も作っています。鈴木さんは、昨年12月にラーメン店が再開した時は本当に嬉しかったです、と笑顔。ただ、その一方で、今何をやるべきかをいつも考えていると話します。最後の一人までの復興を目指し、今もなお災害の影響で困難な状況にある方の支援を行うほか、地域の人々の防災意識を高める活動も。今年6月には防災カフェを開いて、防災グッズの紹介や事前避難の大切さなどを共有しました。現在は災害支援だけでなく、高齢化が進む地区のお手伝いなど、チーム思い愛の活動は町づくりにも及んでいます。今年は新型コロナウイルス感染症の影響で、災害が起こっても県外からのボランティアが集まりにくい状況です。だからこそ、地域の中での助け合いが大事だと思います。私も災害支援で全国を回ってきましたが、佐賀県の皆さんは何か起きた時に手伝おう、応援しようという意識が高いと感じます、と鈴木さん。地域に暮らす人々がここに住んでいてよかったと思える町へ。チーム思い愛の活動の輪が人々の笑顔を思い愛しながら広がっています。写真が6枚掲載されています。1枚目、汚れた写真を洗浄し、大切な思い出を残しますというコメントで、コンテナの水の中で写真を洗っている男性の写真。2枚目、県内外から多くのボランティアに来ていただきましたというコメントで、たくさんの土のうが積まれた向こうに人々の姿が見えている写真。3枚目、家の講習会・相談会では、水害後の家の正しい復旧の手順や再建方法の相談を行います。というコメントで、広い板張りのホールで立って話をする人と、椅子にかけて聞き入る人たちの写真です。4枚目、地域の人が会って話せる安心できる場所を作ります。というコメントで、家の角口に 机やパイプ椅子が置かれ、みかんやコーヒーといった看板がかけられています。くつろぐ人たちの姿が見えます。5枚目、建築士と一緒に家の棚を作るワークショップも開催というコメントで、台の上に板や金尺が置かれ、電動工具を使っている女性とそれを手伝っている男性の写真。6枚目、足湯をしている男性の手をかがんで揉んでいる男性の写真。以上で写真の説明を終わります。ニュース。佐賀鉄工所で防災訓練が行われました。佐賀豪雨で油が流出した佐賀鉄工所大町工場で6月24日に防災訓練が行われました。鉄工所では工場全体を防水壁で囲み、工場西側の架線に水位センサーを設置するなどの水害対策を進め、新たに水害対応マニュアルを作成しました。訓練では輸送のある建物のシャッターに止水シートを取り付け、土のうを置く作業が行われました。写真があります。シャッターの裾のところにビニールシートが貼られ、作業服の男性が数人でビニールの上に土のうを置いています。写真の説明終わり。防災トピックス。1、河川情報をリアルタイムにチェック。県内の河川情報をまとめたウェブサイト水防くん佐賀県河川情報システムがリニューアルし、スマートフォンやパソコン、携帯電話からもアクセスできるようになりました。サイトでは県内各地の河川水位、雨量などの観測情報や河川・海岸のカメラ画像が確認できます。大雨時の避難など身を守るための判断材料としてご活用ください。スマホ用の QR コードと携帯電話用の QR コードが掲載されています。お問い合わせ河川砂防課、電話0952-25-7162までお問い合わせください。 2. 外国人とともに災害を乗り越える。災害時の外国人への心配りをまとめた災害対応ガイドブックができました。佐賀県国際交流協会が無料で開催する出前講座で配布されています。簡単で短い優しい日本語で話すことや宗教上の食事の配慮など、外国人への理解を深め、共に災害を乗り越えていきましょう。ガイドブックの写真と講座も受付中の表示があります。お問い合わせ、公益財団法人佐賀県国際交流協会 SPIRA 電話0952-25-7921までお問い合わせください。詳しくはこちらと QR コードが掲載されています。防災コラム。新型コロナウイルス感染症に配慮した避難行動を。原則、災害時には危険な場所にいる人は避難をすること。災害に備えどのような行動をとるか事前に確認や準備が必要です。自らの命は自らが守るの意識を持ち、適切な避難行動をとりましょう。知っておこう5つのポイント。ポイント1、避難とは難を避けること。安全な場所にいる人まで避難場所に行く必要はありません。ポイント2、避難先は小中学校、公民館だけではありません。安全な親戚、知人宅に避難することも考えてみましょう。ポイント3、避難する際はマスク、消毒液、体温計をできるだけ携行してください。ポイント4、避難場所、避難所が 変更増設されている可能性があります。市町ホームページなどで確認してください。ポイント5、豪雨時の屋外の移動は車でも危険です。やむを得ず車中泊をする場合、周囲の状況を十分確認し、エコノミークラス症候群に注意してください。防災啓発動画を公開中。災害が起こる前に最低限確認しておくべきポイントを48秒にまとめています。自分の命を守るため、まずは災害を自分のこととして考え、災害に備えましょう。 YouTube にアクセスする QR コードが掲載されています。お問い合わせ、危機管理防災課、電話 0952-25-7362 までお問い合わせください。7月4日に発生した熊本県球磨地方の豪雨など、今年も大きな被害を受けている地域があります。昨年の佐賀豪雨では県外の多くの方にご支援いただきました。被災地域の復旧・復興に向けて、それぞれができるレベルで互いに支え合っていきましょう。以上で特集笑顔を思い合いする地域の災害ボランティアを終わります。